聖書を読みいたします。詩編104編の1節から4節までです。私の魂よ、主をたたえよ。主よ、私の神よ、あなたは大いなる方。栄えと輝きをまとい、光を衣として身を覆っておられる。天を幕のように張り、天井の宮の梁を水の中に渡された。雲をご自分のための車とし、風の翼に乗って行き巡り、さまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせられる。続きまして、新約聖書ヨハネの黙示録4章の1節から11節までです。その後、私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には七つの灯火が燃えていた。これは神の七つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに四つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物はライオンのようであり、第二の生き物は若いお牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方、玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。本日は天上にある永遠の礼拝が地上の神羅万象の根源にある、人間社会の根源にある、今国際政治は荒れ狂わんばかりの混乱の最中にありますけれども、私たちはイエス様とその教えを信頼して、主の力で勝利しましょうというお話です。海外で、例えばブラジルで長く宣教師として働いていた方とお話をすると、自分たちの国社会についての意外な面を発見することがあります。例えばブラジルでは、普通の方々はの興味関心は 北アメリカからの政治的な干渉に、関心が向けられるということが多いそうです。せっかく大統領の選挙をしているのに、なぜかアメリカ寄りのというかアメリカの利益代表のような人物が選挙では勝利してしまう。その結果ブラジルの国民の意見がを汲んでくれるような良い政治がなかなかなされない。そのもどかしさを分かち合う、討論することにエネルギーが使われることが多いそうです。私たちの国では普段近所の方々と会った時に突然そんな話はしないわけです。でテレビを見ながら次はどんな美味しいものを食べようかとか、ちょっと時間とお金が少したまったらどんなところに旅行しようかとか、そういうことに関心を抱くことが多いと思います。もちろん日本にも政治について深い関心を抱く方々も多くあります。かつての政権が拡大する貧富の格差を加速させたとか、国内ではそうでもないけども海外では私たちの日本の企業が海外に出て行って環境破壊をしているということに心を痛める、そういうことは私たちの大切な関心事でもあります。またテレビを見て心を痛めることは2022年2月からのウクライナでの戦争とか、翌年10月からのパレスチナでの戦争、そして1週間前からのイランへの攻撃、どの戦争もアメリカが直接間接参加している戦争であって、残念ですけれどもその惨状、厳しい現実に多くの方々は関心を向けています。他方でスポーツが好きな方は夏になれば甲子園、高校野球をご覧になるでしょうし、また夏から秋にかけてのプロ野球のペナントレースも多くの関心を引くし、アメリカでのドジャースの活躍が10月では、スポーツ新聞を毎日賑わわせています。年5回の大相撲も素晴らしいし、また昨年9月であれば都内で、世界陸上が開催されたり、先月にはイタリアで、冬季のオリンピックがあったり、で先週からは世界的な野球の WBC が始まり、またパラリンピックが遅れて始まり、で今年も6月になればまたサッカーのワールドカップがあるなどなど、国際イベントが目白押しです。もっと家族の内側に関心を抱いている方も多いと思います。夫婦関係、親子関係、親戚関係、時に大きな頭痛をもたらすものです。子どもさんが受験となれば全力で塾などの活動を支えるのが普通です。仕事をしている方々は自分たちの事業の拡大や、もしくは会社員であれば出世争いにしのぎを削る、そういうことに関心を向けつつ、自分の住宅、家の住宅ローンや修繕積立金が高くなっていくということに頭を抱えることもあります。他方でお金や時間にある程度の余裕のある方々は、音楽、映画、演劇、文学、美術、工芸などにエネルギーを注いで少しでも豊かな人生を歩みたいと願うものです。仕事が研究であれば、研究のために、一瞬をも無駄にせずに集中したいと思うだろうし、商売上手な方であれば1円もでも多く稼ぎたいとか、投資家ならもう日々相場に首ったけという形での生活になります。でそんな中でごく少数の方々だけが、本日の黙示録4章で描かれている天上での 永遠の礼拝に関心を持つわけです。なぜ少数かというと、多くの教会に通っている方々が、神様って自分にとってどのぐらい大きいのかと考えるときに、ある意味聖書の言葉が虚しく感じられるほど小さく無力に神様を捉えている、そういう中で本日の4章をご覧になったとしても実感が持てないということになるんだと思います。前にいた教会では信徒の方々、役員長老も含めて多くの方々が、いや神様って耳が悪いんじゃないかって言ってるんです。熱心に祈り求めているのにちっとも聞いてくれないじゃないかと、よくそういう話を聞きました。もしそれが現実であれば、当然今日のような天上の礼拝がワクワクしたものに思えなくても仕方がないと思います。でも実際には東松山にいらっしゃる黙示録の専門家の岡山秀夫先生が書かれている通りに、この4章の天上での礼拝というのは、人間社会の、そして宇宙万物神羅万象の根源となるもの、礼拝が描かれている部分です。目には見えない永遠の御国での礼拝から地上のすべてのものが生じている、知恵とエネルギーと資源、そういうものが御国の礼拝からこう出てくるのだ。天上での礼拝があるからこそ地上には命があり、歴史があり、個々人の人生の豊かさがある。天上の礼拝っていうのは隠れた命の源泉、そしてその礼拝が私たちが日々直面しているさまざまな問題トラブルを解決してくれる力になるというのが現実だと岡山先生は記されています。つまり私たちがもし天が開けて、天の門が開けて、その奥でなされている礼拝を味わったり体験したり見たりすることができるのであれば、私たちはこの地上において今までとは全く違った角度から問題の解決に取り組むことができるようになる。天の門が開けて天国での礼拝を知ることができれば、私たちにはさらなる知恵と教養が与えられて、人生が新たに開けてくる。で、そういうことを今の多くの人たちが全く気づかずに過ごしているというのが今の私たちです。そもそも今はもう人工知能だ人工知能だって言って、右見ても左見ても AI のパワフルさ、力強さ、賢さに舌を巻くっていうのが26年の今の生活ですけれども、その中にあって、どうやったらその人工知能を上手に扱えて、どうやったらそれを人類の発展のために、トラブルの解決のために使えるのかというと、答えは一つ、それは私たちがますます賢くなって、というかますます教養が身についていれば、ますます神様からもらえる知恵と判断を身につけることができたら、私たちはより一層 AI を素敵な目的のために使いこなしていくことができるわけです。大学受験で難関校と言われる大学に合格することよりも、主イエスと出会って、もしくはその天国での究極の礼拝を自分も味わって、 ていくことの方がずっと教養が高まり、知恵が深まり、判断力、分別力が増していくということになります。ですので21世紀の今、イエス様を間近に感じながら礼拝するというのは非常にクリスチャンにとって有利な結果をもたらすものです。どっちに行ったらわからない、今は混乱の時期です。人生も混乱し、国際政治も混乱し、社会も混乱しています。その結果何が起きているかというと、ご存知の通り世界各国で自分たちを守りましょうという政治運動がなされています。アメリカではトランプが勝利しています。いろんな国で自分たちの国だけが良くなるということを歌っている政治家に、票が集まって、戦争してでもいいから自分たちを守ろうという力が強く働いているので、戦争しないでみんな仲良くと考えている人たちには全然票が集まらないというのが26年の現状です。ある政治学者がおっしゃっているのは、それでも中道の 党に票が入って49議席、それでも共産党に票が入って4議席、これはかなり奇跡的な話だそうです。外国ではもっとひどいことになっているそうです。さて、神の臨在に触れるというのは大きな生き抜く力をもらえることになりますけれども、でそのような祝福をもらうためにはどうしたらいいのかというのは、ちゃんと聖書に答えが書いてあります。何度もこの礼拝では申し上げましたけれども、ヨハネの福音書14章23節、私を愛する人は私の言葉を守る、私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住むとイエス様はヨハネ14章でおっしゃっています。イエス様を大切にするイコール御言葉に生きるということです。それをイエス様はいつも求めていらっしゃいます。ですから世の中の方々と時にぶつかり合いながら、押し合いへし合いしながらも真理の上に立つことによって、私たちはこのような祝福に近づいていくことができます。で、本文の4章1節、見よ開かれた門が天にあったというふうに書かれています。今朝の子どもの礼拝では主我を愛すをみんなで歌いましたけれども、その3節には、御国の角を開きて我を招きたまえり勇みて登らんというふうに書いてあります。天の門を開いて私を招いてくださった。イザヤ書63章にはどうか天を裂いて下ってくださいという祈りが記されています。それほど天の門が開くというのは素晴らしい素敵なことなのです。閉じられていたら神様がずっと遠くなってしまいます。門が開けば身近に感じることができる、中を見ることができる、中の方々と話をすることができる、癒してもらえるわけです。使徒ヨハネは半島の、アナトリア半島の先、65キロも沖に漕ぎ出たところのパトモスという島でに流刑になっていました。イエス様を証ししたために島流しになって、そこで重労働に服さなければなりませんでした。そういう、もう80も過ぎれば当時としては超高齢者なんですけれども、そういう中にあって厳しい毎日を送って痛めつけられている中で、神様は天の門を開いて ヨハネを励ましてくださいました。そこは神の御旨が完璧に実現した天上の世界、時や空間を超越した究極の礼拝がなされている場でした。で、そこでヨハネはそのようなありえない礼拝を目撃して現実社会に戻ってきたときに、繰り返しますけれども、今彼が直面しているローマ帝国の支配というものについて全く別な角度から、新たな視点からそれを見ることができるわけです。本文一節、この後必ず起こることをあなたに示そうという言葉が続きます。黙示録4章から22章までの間に、神がこれは必ず実現させるという究極のプランをヨハネに見せてくれたわけです。で、そのように私たちは苦しい中にあって、神様はこのように祝福してくださるというのを体験するわけです。家の中で、地域社会で、職場において御言葉をに生きるというのは非常に困難なことです。というのは、世の中の流れというものは御言葉を台無しにする方向で動いているからです。でもそれにもかかわらず、私はイエス様を大事にしたいから、この世の人たち、この世の価値観とはぶつかって、御言葉に立つ、真理に立つという生き方をすると大変な風圧に耐えなければいけませんが、そのような苦しみを、ヨハネも受けたような苦しみをイエス様はよくご存知でいらして、それに耐えられるように別の次元からたくさんの恵みを注いでくださいます。ありえない方々に出会えたとか、何か自分がしなくてはいけないと思っていたんだけれども、不思議な出会いがあって、その人の助けをもらって成し遂げてしまった、自分だったら30年50年一人で頑張らなくちゃいけないような働きが、神が与えられた出会いによって1秒でできてしまった、そういうような奇跡的なことが起こったり、もしくは自分が癒され養われているから、それが自分に現れるというよりは子供が養われて癒されて、子供が祝福された、自分のことよりも嬉しいですよね。自分が祝福されるより子供が祝福された方が親はハッピーなわけですけども、そういうことがこう世の中から来る同調圧力に抗って御言葉を大切にしているときに起こるわけです。もうそういうことがあると、さっきも保護者の文級で話した通りなんですけども、信号がもう突然全部青になってパーッと行けるようになったら、それはもう、あ、神様は祝福だって分かるんですけども、信号が全部真っ赤になってもう進むたびに止まってなのに、それでもそういう人間関係が仮にそんな風になっちゃったとしても、でも主は私たちを見捨てずに、見えない形で私たちを力強く支え繁栄させてくださる、それがこの天の門が開いて神様の祝福を受け取るという具体的な内容になっていくと思います。で、この2000年前はヨハネがあそこでそういう祝福だけじゃなくて、さらにこれから何千年もかけて起こってくる未来を神様に見せてもらったわけです。そして、本文3節ですけれども、御座におられる神をヨハネは、壁玉や赤目のになぞらえて記しました。というのは、神様って、見ることができないお方、光を衣として身を覆っておられる方、 詩編104編の通りですので、ヨハネは神の栄光について輝きについてこのように記したわけです。本文4節には24人の長老がさらに出てきます。旧約のイスラエル12部族、そして新約の12使徒と合わせて24人と解釈されています。しかし旧約においても神殿で働く祭司たちは歴代史上の24節にある通りに数が多いですので、24の組に分けられて仕事をしていました。ですから旧約の民も24と聞けばピンとくる、そういう神の民という意味、旧約新約の神の民という意味が込められていると2000年前もすぐ理解できたものです。6節に玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであったと書かれています。でこの海は神の勝利と平和を象徴しています。少し詳しく申し上げますけれども、そもそも黙示録において海というのは獣がこう上がってくる混沌としたその闇の力がいるところというニュアンスを持っていますけれども、しかし神の主権がそれを押さえつけることによって働くことで闇の力はもうすでに打ち破られて、嵐は止んで静まり、海はガラスのように穏やかになっているというのが4章の記述です。主イエスの力で勝利した方々が神を賛美するわけですけれども、当時2000年前にガラスと言ったらもうどれも曇っていたわけです。でも貴重なもので、ちっちゃな瓶を作ったりということはしていました。もし透き通ったガラスというものがあれば、それは非常に高価なものでした。それでそのような透き通ったガラスを、なんとこの時からさらに1000年前のソロモンが宮廷、自分の宮廷にガラスを床に敷いたという部分があったそうです。なんとイスラム教のコーランに描かれているのですけれども、シェバの女王がソロモンを訪ねていろいろ質問した時に、その時に、玉座の前、王座の前ですね、王座の前、ソロモンの王座の前に透き通ったガラスの歩道があって、女王様はそれをお水だと勘違いしてスカートを持ち上げたという記事がコーランに載っているそうです。それほど透き通ったガラスというのは高価で、王宮に敷いておくのにぴったりなものだったそうです。それが神がいらっしゃるミザの前にもある。また本文6節から8節ですけど、4つの生き物があります。一面裏も表も目があるっていうんですけど、それは神が全てのことをお見通しであるということを表しています。で、2000年前の当時はローマの兵隊は夜見張りに立つときに4人の人が1組になって対応していた。で、暗い時間を夕方と夜中と鶏の鳴く頃と明け方と4つに区分して、それぞれが自分の割り当てを受けて、夜中ずっと誰もずっと見張りが滞りなくできるようにしていた。ですから4つの生き物というと昼も夜も関係なく常に神を賛美しているというのを当時の人たちはすぐにイメージできたわけです。また本文10節ですけれども、長老たちが頭には冠をつけているんですけれども、それを玉座の前に投げ出したというふうに書かれています。で、その頃戦争で戦争をして勝ち負けが決まった時に、負けた側の王様は自分の冠を勝った側の王様の前に投げ出して、自分は降伏したんだというふうにするのが習わしだったそうです。ですから実節で長老たちが冠を投げ出したというのは、 神様の前で自分たちは完全な降伏をするのだということを意味しています。キリスト教会に通う、その中で信仰生活をするというのは同じことです。私たち自分たちの冠をかぶったまま神を礼拝しても礼拝として大した意味はありません。もう神様の前に屈服するんだと、自分の知恵で自分の力で人生歩んでも身を結ばない、もうあなた神様のおかげ、神様から知恵をもらってあなたに従うことによって人生を歩むことで我々は知恵深く実り大きい信仰生活ができるわけですから、そのことをこの長老たちが表してくれています。それが究極の礼拝です。また細かいところですが、11節ですが、当時のローマ皇帝はドミティアヌス帝という皇帝でしたが、彼は自分のことを主にして神というふうに、自称してその力を誇っていました。しかしヨハネはそれは嘘だというのを、この天の門が開けた永遠の礼拝を見ることによって、そんなの嘘だというのをすぐ悟るわけです。体験的に悟るわけです。本当の主は、本当の神はその門の奥にいらっしゃる方だと分かるわけです。さらに細かい部分、御心によって万物は存在しまた創造されたというふうにありますけれども、神様はこの地上をメンテナンスされる、維持するにあたって、無から有を作るわけではなくて、すでにあるものを再創造する、リクリエーションする、神の命がさらにつぎ込まれて新陳代謝が進む、樹木の葉っぱがこう光合成をする、神のさらなる命がすでに存在しているものに注がれることによって、創造の力に働きが起こることによって我々は維持されています。ですのでここでまた創造されたという言葉が出てくるわけです。以上4章見てまいりましたけれども、私たちのこの見える現実の裏には目に見えない霊的な世界があって、そこですでに宇宙的な規模の霊的な戦いがなされていて、その霊的な戦いに勝利したものが、勝利をに預かるものがこの地上においてもイエス様の助けを得て勝利するというような構造が見えてくるんじゃないかと思います。後にこの礼拝の後資料をお配りしますけれども、上智大学の先生が今の国際政治というのは日本の暴力団の抗争のような、暴力団同士の戦いのような様相を示しているとおっしゃいました。で、私たちの国はトランプ大統領が作ったトランプ組のですね、あたかも鉄砲玉の役割を担う国として、働いている現実があります。で、多くの方々がそれを応援することによってこの国は生き残れる、ちょっと前よりも安全になるじゃないか、平和になるんじゃないかと勘違いしています。しかし私たちはそういう現実に乗っかるのではなくて、霊的な世界を見通すことによって、イエス様に信頼することによって勝利を収めたいと願うわけです。現実社会の武力の戦い、軍備拡大とか国際政治の駆け引きの賢さに頼るのではなくて、イエス様を信頼してイエス様が下さる勝利を期待することによって、私たちはこの時代を乗り切っていくことができます。現代政治は各国において凶暴化する様子ですけれども、そんな中にあって 私たちは主に信頼し冷静に歩んでいきたいと願っています。でそういう中でイエス様の御言葉を大事にして、その御言葉に真理に生きることによって、主と出会い高度な教養を身につけさせていただいて、弟子として生きる中で私たちはいつの間にか恵みがあふれて、この社会を平和にしていく働きを成してしまうのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたを信頼しますので、どうぞ私たちを用いて、この危ない国際政治の下でも世界に平和をもたらす働きをなさせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。